皆さんこんにちは。数学は脳の大好物という話をいたします。とにかくですね、猛烈に脳にいいんですよね。数学って、数学ほど脳にいいものはないくらいいいと思います。もちろん全ての学問というのはある種の抽象性を伴うので、当然いいんですけども、この厳密さとそれから抽象度の高さというものですねを、兼ね備えた学問というのは数学以外ないと思いますね。でそれでですね、数学っていうのは要は勉強することによって前頭前野が鍛えられるわけですよ。まあ言ってみれば人間が人間としてのたらしめている部分を鍛えるのが数学と言ってもいいんですね。だから言ってみれば数学をやることによって人間のあらゆる能力が開発されると言ってもいいんですね。つまり人間を人間たらしめている部分を強化するので、そういう意味では人間というものの全てを強化してくれる、あるいは成長させてくれる学問なんですね。だからそういうふうに考えると数学をしないっていう選択肢はないんですよ。だから数学は嫌いだからやらないっていうのは本当に残念なことですよね。だってやり方さえちゃんとすれば、あるいはまずは時期ね、時期をちゃんと間違えなければ、数学ほど脳の栄養にはなる、かつ、脳そのものが大好物なものはないんですよね。だからぜひやってほしいと思うんです。でね、これまあもちろんね、数学なんでやるかって言ったら学校でやるからとか、まあ学校の成績があるとか、入学試験の受験科目にあるからとかっていう話で、まあ決して積極的な理由ではないとは思うんですね。でもそれでも数学に接するってことはいいことだと思うんです。大変素晴らしいことだと思うんですが、でもやっぱりね、それだけだとちょっと残念だなってやっぱり私は思うんですよ。で数学ってまあ私はそうだし、私はもう一生学び続けると思うんですけども、まあ、言ってみれば人が一生学び続けるに値するものの一つだと思うんですね。全てとは言わないけれども、学び続けるべきものだと思っています。つまりそれだけの価値があるからなんですね。でね、よく数学好きだけど数学苦手だったっていう人いるでしょ。で、なんでかって言ったら、まあ、いろんな理由あるんですよ。もちろんいろんな理由はあるんだけれど、一つは、まあ、もちろんその担当の先生が嫌いだったとかね、いろいろあると思うんだけども、脳の大好物なのに嫌いだっていう理由は、やっぱりまあ言ってみればやり方が悪いんですよね。でね、やり方が悪いっていうのは、確かに教育の側面もあるって、その問題に対するアプローチ法ね。だからよく言うじゃないですか、答えが分かってる問題なら解けるけど、それが分かってない問題解けないっていう言い方をするでしょ。まさにそれがある種その数学の教育のその欠陥を示しているとも言っていいんですよね。つまりね、問題を見た時に何するかっていうことを教わっていないんですよ。で問題を見たらまず何するか、その問題を理解するんですね。で問題を理解するかってどういうことかって言ったら、いろんな条件設定があるでしょ。条件設定をその明瞭にしていくわけですよ。で言葉でね、細かい言葉でいろいろ書いてあるので、その条件を明瞭にしていくっていうことですね。とにかくまずは問題が何を言っているかを理解することなんですね。だから問題を解こうとする前に問題を理解しようとすること、そして問題が示している情報を整理していくことなんですね。この2つのことをしっかりやるんですね。そうするとね、何のどの定理が使えるかとか、どういうことが使えるのかっていうことがだんだん分かってくる。そうすると、まずはね、それをね、使えるものをどんどん書き上げていくんですよ。この作業ものすごく大事で、しない人が多いんだけれども、問題解こうとする前に、まず問題文から連想されているものをどんどん書き上げていくんですね。で、まあ入学試験ならばそれをいちいちできないけれども、実際の勉強だったらそれはできるし、またそれが、非常に重要な、そもそも頭を整理し、頭を、良くしていく、つまりワーキングメモリー鍛えてるわけですからね。ワーキングメモリー鍛えてることに等しいので、これ問題文を見たときに必要とされるような定理っていうのを、あるいはいろんな数学的な事実っていうものをどんどん書き上げていくんですよ。あるいはね、もう一つは、似たような問題解いたかなとかね、そういう事例も思い出して書いていくんです。どんどん書き上げていくんですね。で、これは、プロがね、難しい問題やるでしょ。難しいというか、まあ、あまり難しくなっちゃうと一生かけちゃう問題があるわけだけど、とりあえずはまあやっていくときに何やるかっていうと、全く同様のことをするんですよね。とにかく、必要なもの、使えることをどんどん書き上げていくんですよ。それを連想していくもの。だから、勉強っていうのは一面連想ゲームなんですよ。だからこそ脳を鍛えられるんですよね。だから、どんどん連想していくものをどんどん連想。だから、連想すればするほど、その、脳のいろんな結合がね、生じてきて、脳自体が良くなってくるっていうのはそういうことなんですよね。だから、とにかくどんどん連想していくと。そして連想していって、で、それを書き上げていくと、だんだんにこの問題がどうやったら解けるかっていう方向性が見出されるわけですよ。だからまずね、この作業をしないでしょうね。問題文を正確に理解しようっていうところ、それが問題の指し示しているものは何を指し示しているのかっていうことをどんどん連想していく、その連想を書き上げるってことをするんですね。これを意識的にやらなきゃいけません。そうしないと問題解決能力は向上しないんですね。問題解決能力を向上させるためには、まずこれをやることです。 で、その上でいくつか決まり手ってやっぱりあるんですよ。例えば極端な場合を考えるとかね、いくつかの場合と特殊な場合を考えていくとかっていうことをやっていくんですね。そういういくつかの戦略があるので、それを学ぶことが大事ですよね。で、こういう手はこういうふうにやっていくとかっていうことですね。やはり、まあ、あるので、それを学んでいくっていうことなんですよ。で、この二つのことをやれれば、大体、数学の勉強っていうのはいいんですね。で、この大事なことを訓練していなかった、その部分に対する訓練が足りないっていうことなんですよね。で、こういうふうにしてやっていくと、問題を解けば解くほど、数学の力がついていきます。そして、数学の力がついていくと同様に、脳そのものが良くなっていきます。脳の新しい全くなかったような神経結合が生じ、そしてそのいろんなその脳の働きが強化されていくっていうのは当然のことだと思いますね。当然ながら想像力もついていくし、つまりその新しいその結合が生まれるということは想像力、想像するということイコールですからね。想像力がどんどんどんついていく、あるいはこの理解するということは、例えば人を理解するとか共感性を生むということですよね。だからやはりこの問題を理解するということは、この共感性の能力も上がってくるということですね。というように、まあ、あらゆる部分でその数学をやるということは、その人の能力を上げていくんですね。ということで、まあ、でももっと言うのは、この戦略的な思考ね、物事に対して戦略的にどうやって攻めていくかっていうことを、まあ、学べることでもあるんですよね。戦略思考って大事でしょ。戦略なくして物事は何もできえないわけですよ。ね、だから、そういうことを大事さを知れば、もう数学っていうのを一緒に学び続けるのは当然、ということになってくると思うんですね。ということで、数学を勉強しましょう。ありがとうございました。